創世記第30章の35節と36節。ところがその日、ラバンは島やマダラのお羊とムチやマダラのメヤギ全部、つまり白いところが混じっているものも全部と、それに黒みがかかった羊を皆取り出して自分の息子たちの手に渡し、ヤコブがラバンの残りの群れを飼っている間に、自分とヤコブとの間に歩いて3日ほどかかるほどの距離を置いた。まあ、よくあの人とはちょっと距離を置いているのよっていうようなですね、表現をですね、聞くことがあります。この距離を置いて、あの人とちょっと距離を置いているのよっていうの、その距離っていうのは一体何だろうなっていうですね、改めて考えるとですね、その距離っていうのはどのくらいなのっていう思いもしなくもありません。まあ、多分ですね、しばらく会わないようにしてるとかですね、無視しようってとこまでいかないと思いますけども、ちょっと会わないようにしようとか、関係のないように振る舞おうとか、そういうことを表すときにですね、ちょっと距離を置いてっていうことを言うんだろうなと思います。そういうふうに思うとですね、自分もそういうアドバイスもすることあるなと思うんですね。ちょっと距離を置いてみたらですね、その距離っていうのがですね、やっぱり人間関係に必要なこともあるのかもしれないなと思うんです。人間関係には程よい距離っていうのをですね、必要としている。しかしこの距離がうまく働けばいいんですけど、距離があるためにうまくいかないっていうこともですね、ある。人間関係っていうのはそういう意味ではとってもややこしいんだなと思いながらいつも思っています。旧約聖書の物語にこうヤコブと舅のラバンの話がありまして、今日はその話です。ヤコブは兄のエソウの怒りから逃れる旅を強いられて親類の家に行きます。その地でラケルという自分の奥さんに出会います。しかしその父ラバンは巧妙な策略によってヤコブを騙していくんですね。で、不当な労働を強いられたりするのですけども、ついにヤコブとの間に距離を3日ほど置いたというですね、ここにですね、旧約聖書の中にも人間関係の中にですね、距離っていうのをですね、やっぱり出してくるんですね。しかもそれは3日ほどっていうから、これかなり離れた距離ですね。そういう中でですね、うまくいかなくなってしまったということかもしれません。この3日の距離を置かねばならなかったほど、その関係は冷たくなっていったと、そういうふうに、旧約聖書は言っているというふうに思います。金曜日のニュースだったと思うんですけど、ブラジルでですね、頭の上にハリネズミが落ちてきたってニュース見ませんでした？で、相当な数でしたよね。相当な数が頭に刺さった。で、病院に行って、でもそのハリネズミがその針のためになんかね、死なずに済んだんであればよかったわって女の人が言ったっていうのニュースでしたよね。で、自分の頭には100本以上だったですよね、かなりの数の針が刺さってたという、とっても笑いながら僕は読んだんですけど、でもハリネズミっていうのはドイツに多いんですよね。そしてドイツの何ですか、国の動物になってるんですね、ハリネズミっていうの。だからドイツの道路にですね、よくハリネズミが引き殺されてますよね。動物園でしか見たことがなかったんですけど、可愛いんですよ、そのハリネズミ、この丸っこくてですね。でもそのハリネズミを使ったですね、童話っていうのはたくさんあるんですけど、結局一番面白かった童話は、ドイツの寒い冬の夜にハリネズミ同士が二人寄り添って温め合おうとしてたけども、一切できなかったと、その針があるからっていう、そういうふうな童話がですね、あって、一生懸命二人で寄り添って温め合おうとしてるのに、結局はお互いを傷つき合って近づくことができなかった。で、そういうふうに近づいたり離れたり繰り返しているうちに、その童話は最後どうなっていくかっていうと、その2匹のハリネズミはちょうど良い距離を見つけましたって、これの話っていうのは人間関係の話なんだな。そう思うとですね、九州学院でですね、 まあ、事業しててやっぱりみんなハリネズミなんだなとですね、すごいなんかこう、事業とか先生とかに対してやっぱり自分たちのところに近づけないようにっていうのはやっぱり分かりますもんね。でこうやってあの授業しててお互いの関係見ててもやっぱりですね、なんかトゲトゲしいことがですねやっぱりあるんですね。やっぱりその距離感っていうのがやっぱりつかめないんだろうなっていうですね。別に宗教の授業だからなんか成績をつけようとしてるわけでもないしですね、だからそんな張りなんか持たなくていいんですよね。もうね、面白かったら笑えばいいしですね、つまんなかったら寝ればいいんですけど、いやどうもそうではないっていうところにやっぱり問題を感じてしまうんですね。だからやっぱりこの距離感っていうか自分の持ってる距離感をきちっと踏まえていないと結局最終的には自分が傷つくことになってしまうんだろうなと、まあ、そう思いながら見ておりました。まあ、イエス様は神の国はあなた方のただ中にあると言われました。この中っていうのは間っていう距離って意味なんですよね。あなたたちのその人と人との間にイエス・キリストがいる。でそのイエス・キリストがですね、実は人間が持っている梁とかすべて吸収してくださってお互いを結び合わせてくださってるんだっていう、そういう意味なんだというふうに思います。まあ、私たち人間同士はですね、やっぱりトゲトゲしいものを持ってますから寄り添って聞くことができませんが、中心に神様イエス様っていうのを置くとですね、それが近づいていけるという、そういうことを聖書は言ってるんじゃないかなと思います。その人間と人間の間にあるイエス様を通して語られているのが愛し合うとか許し合うとか認め合うとか、そういうことではないかなというふうに思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちのこの関係において、いつもイエス様が私たちの中心にいてくださいますように、私たちが愛し合い、許し合い、そして認め合って生きていくことができるように、私たちの中にある罪をどうかあなたが許してください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。病床になる方々、また悩み苦しんでいる方々に聖霊の高な祝福がありますように。また昨日は女性会、壮年会の総会が開かれ、新しい会長が選ばれました。またその会長を通してこの各会がこれからも大江教会の宣教に携わっていくことができるようにどうか導いてください。今日も一人一人の上に豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。